Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション。
今回はメロディーなしですね。
メロディーなしです。
お送りしますのは猫飯とマコンのベーシストジュンと
ウィンザーのキノピーと、
はい、メタル界の春風亭一丁矢野茶でございます。
わかりづらい。
一丁懸命やらせていただきます。はい。
はい。
はい、お後がよろしくなっていいですか。
はい。
ですね、今回は、ついに、師走でございます。2022年12月2日配信回でございます。皆様、いかがお過ごしでございましょうかということなんですけれども、今回じゃない、前回の放送の、あとですね、僕は柏サンドアップというところでライブをしてきたんですが、そこで、この番組でも紹介したザ・バレルズと対バンっていうか、ザ・バレルズの演奏の次だったんですね。
はぁ。
で、なんか、ご挨拶しまして、ロックトラックアディクションの MC ですって言って、ご挨拶しまして、なんだかんだ話をしてたら、口車に乗せられて、音源を買ってしまいましたと。
ちょろ。
ちょろくてすいませんというお話でございます。
はい。
あれですね、これ、なんだっけな、叩き文句がね、長いんですよ。
あ、長い長い長い。
バンドの、激アツ日本史メロディックエモーショナルエクストリームハードコアメタルっていい加減にしなさいみたいな。長いですけど、なんかね、ライブ見て音源聞いたらね、あながち嘘言ってねえなと思って。
あ、そうなんですね。
なんかね、いろんなところのいいとこ取りをして、かつ、自分たちテイストも出してるなっていう感じなんで、なんか、意外、ごめんなさい、ものすごい失礼な言い方なんですけど、思ったよりいい音源だったっていう。
ああ。
まあ、ライブ、ね、僕、過去にも一回かなんか見てて、すげえ上手いバンドだなと思ってたんですけど、なんか、今年になって、改めて見、まあ、次の演奏だったんで、それで見たんですけど、すげえ上手いな、このバンドと思って。で、エクストリームなんですけどね、結構ね、メロ、歌メロありなので、割とこう、なんか、デスなのはちょっとなーっていう方にも結構聞けるかもしれないですね。
う
ん、はい。なので、ザ・バレルズ、THEBARRELS、ザ・バレルズ、Stronger Than Old、アルバムが、今、発売中ですので、ぜひぜひチェックしてみてくださいと。いきなり音源紹介しないバンドのご紹介になってしまいましたけど、はい。というわけで、改めて番組始めていきたいと思うんですけれども、その前に番組からのお知らせをキノピーからお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、よろしくお願いしまーす。
低い低い、低いよ。
低い、はい、低いか、低いか。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、TNT。
はい。ではですね、今回は、久々に特集会なんですね。12月23日金曜日から25日日曜日、東京の吉祥寺クレッシェンドで開催されるイベント、マヨフェスト2022特集でございます。
イエーイ！
どんどんどんどんどんどん。
マヨさーん！
はい。というわけで、今年、ヘリーズのドラマーのマヨさんの、まあ、企画っていうことになるのかな？ なんかちょこちょこやってたんですけど、今年は狂気の3日間開催ということになって
しまいました。すごい。しかもクリスマス。
で、今回ですね、この番組はそのライブイベントに連動して、なんですか、その子に、マイフェスト2022に出るアーティストさんを紹介していくという回でございます。はい。というわけで、今回最初のバンドのご紹介をいたします。12月24日出演はこのバンドですね、圧倒的歌唱力の女性ボーカルを擁するハードロックンロールバンドのファーストアルバムから一曲ご紹介いたします。ベルベットチェリーでオーバードライブ。
ただいまご紹介したのは2013年9月27日発売10曲入りのファーストアルバムクラッシュオンからベルベットチェリーでオーバードライブでした。
はい、カリスマボーカルトレーナーとしても活躍中のボーカリスト茜とギターの新一の二人にサポートのリズム隊を加えて活動中のハードロックンロールバンドによるファーストアルバムから、ハードライドライビングな MV 曲を一曲ご紹介いたしました。今回ですね、なんとサポートリズム隊はこのファーストアルバムの時に在籍していた、本イベント主催者のドラマーマヤ、会場吉祥寺クレッシェンド店長ミキオというですね、この2名がまあバックを支えるということで、今回限りのスペシャル編成ということでして、まあご存知ない方のために一応言っとくと、過去にマヨさんはここのベルベットチェリーに在籍してたことがありますので、まあその流れもありまして、ファーストアルバムのアートワークには堂々とデカデカと載っておりますけれども、なんかね、18とか20ぐらい出るらしいんですけど、多分3分の1ぐらい叩くはずなんですよ。
そうそうそう。
すごいですね。
大丈夫かな、死んじゃわないかなって。
俺絶対嫌だ。
6月17、あ、17分の6。うん、3分の1ですね。6月17日じゃなかった。17アーティスト出るうちの6バンドと約3分の1では、まあ、まあまあ出ずっぱりな感じですね。
うん。
わあ、
19バンド出るうちの6つ。まあ、ほぼほぼ3分の1を叩くということですね。ベルベットチェリーですね。ライブ情報がありそうですので、行ってみたいと思います。
はい。ベルベットチェリーさんのライブです。12月24日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがございますので、よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、現在2人の活動中ですね。ベルベットチェリーのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして本日2バンド目のご紹介です。同じく12月24日土曜日出演、大阪の女性ボーカルメロディックメタルバンドによる最新シングルから1曲ご紹介いたします。ヴァルハラでアゲンストザウィンド。
今ご紹介したのは2月27日発売2曲入りのファーストシングル、バタフライエフェクトアゲンストザ・ウィンドウからバルハラでアゲンストザ・ウィンドウでした。
はい、昨年1月の鮮烈なデビュー以来快進撃を続けている大阪の女性ボーカルメロディックメタルバンドによる最新シングルから、曲アゲンストザ・ウィンドウをご紹介しました。今回ご紹介した楽曲はですね、がっつり明るい疾走感漂うサウンドと突き進んでいく気持ちを込めた楽曲ということで、なんということでしょう、僕まだ買ってませんでした、すみませんみたいな感じなんですけど。
あ、そうなんだ、バルハラ
好き、バルハラ。
なんということでしょう。
あなたが。
はい。すいません。はい。なんかボーカルさん、シリアスな曲ももちろんできるんですけど、割とこう、なんか声にアニメ感というか、歌のお姉さん感あるじゃないですか。
うんうんうん。
だからこういう明るい曲も合いますね。弾き倒しの。
素直に弾き倒しの。
もう何言っても褒めるだろう、お前みたいな感じなんです。
もう無条件で好きなのがよくわかるよね。
とりあえず、とりあえず100点から始めるみたいな感じなん
で。はいはいはいはい。あと加点法みたいな感じでね。
そうそう、100点から下げるみたいな。うん。はい。ということでございます。
まあでも、うん、いい曲ですね。なんかわかります、
うん。いい曲だと思います、うん。バルハラのライブのお話があるそうなので、うん、行ってみたいと思います。
ライブのお話。
お話。はい。じゃあ、バルハラさんのライブのお話です。
行ってみよう。
はい。行ってみよう。12月24日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。1月7日の土曜日、大阪心斎橋ショベル。2月18日の土曜日、大阪梅田トラッドでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。というわけで、僕が100点から始めるバンド、バルハラのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックラックアディクションアンテリオ ENT。
はい、そして本日3バンド目のご紹介です。最終日ですね、12月25日日曜日に出演するメロディックパワーメタルバンドのデビュー作から1曲ご紹介いたします。クリムゾンフレアでライジングファイヤー。
今ご紹介したのは3月25日発売 7曲入りのファーストアルバムクリムゾンフレアから、クリムゾンフレアでライジングファイヤーでした。
はい、時空海賊セブンシーズのボーカリストマーシャル・ケイコとケイイチが理想のハードロックヘビーメタルを追求するために2015年結成したのがこの、クリムゾンフレアでございます。シンガロングが多く盛り込まれた勢いのあるメロディックなパワーメタルが特徴となっておりまして、すべての楽曲とともにライブを楽し、すべての観客とともにですね、ライブを楽しみたいというリーダーのケイチの結成当初からのマインドが、楽曲に反映されております。ということで、いつ出るんだ、いつ出るんだと、まあ、界隈中からつつかれ倒した挙句、ようやく出た、ファーストアルバムでございますね。はい。これ出たのが、あ、今年ですよね。今年の春先に3月末ですね、うん、出たクリムゾンフレアの、アルバムでございますけど、僕はなんだっけ、リリースのレコ発の時に見に行ったんですけど、
うんうん、
もう楽しいの一言でございました。
なんか曲もいいし、ボーカルさんの声はいいし、もうなんか、
そう。
ね、悪いとこないっすね。
もう、とりあえずファイヤーって言うと大体合うみたいな感じなんで、わ、うん、かりやすくていい。
だいたい確か、ファイヤーサビの曲、まだもう1、2曲あったような気が。
まあ、合計3曲ぐらいあったような気がする。
うん。どんだけ燃やしてんだかって感じだけどね。ファイヤーまあ、そこもケイチっぽくていいな。うん。
うん。でも、めっちゃいい声ですね、ケイチさん。本当に。めっちゃ好きです、声。うん。めちゃめちゃ歌うまいし。うん。
ここんちのね、打ち上げがすげえ楽しいんですよ。
ああ
何しろあれですよ、名だたる主豪が何人かメンバーにおりますんでね。
なんか、リハ前、スタジオリハ入るとき、リハ前、うん、なんか昼間から集まってるらしいんですよ。
うん。
で、なんなら、うん、メンバーの家に誰かしらいて、飲んで、ちょっと寝て、昼間に、こう、渋谷とかに出てきて、また飲んで、そこからリハ入って、で、リハ終わったら飲んで帰るっていう。
うんうん、うわー、すごい、
人たちでございます。
すごいね、
いいです。っていう話をちらっと聞きまして。
はいはいはい。まあ飲んでるよ。
まあ飲んでる。
うん。で、面白い。
面白い。
その飲みが。
そう。はい。
はい。
というわけで、そんなですね、飲み倒すバンド、クリムゾンフリアのライブ情報があるそうなので、見てみたいと思います。
はい。
どうぞ。
はい、飲んでいきましょう。クリムゾンフレアさんのライブです。12月25日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。12月30日の金曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがありますので、皆さん飲みましょう
飲みましょう。
どういう告知だった
いや、ついつい、すいません、メンバーさん。ごめんなさい。
はい、皆様ね、年末はクレッシェンドでファイアしに来てくださいということでございます。
はい。
はいはい、では今回3バンド目のご紹介、クリムゾンフレアでございました。皆様チェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日4バンド目のご紹介ですね。12月25日最終日日曜日出演の浜松の女性ボーカルロックバンドによるセカンドアルバムから1曲ご紹介いたします。フィルイットアップでペイバック。
Oh,
ただいまご紹介したのは2月2日発売11曲入りのセカンドアルバム Heads or Tails からフィルイットアップで Payback でした。
はい、浜松を拠点に日本全国を精力的にツアーする力強い世界観を持ったロックバンドフィルイットアップでございます。この曲はアルバムのリーダートラックとして1曲目に収録された MV 曲ともなっておりまして、バンドの中に共存する、パンキッシュな部分とメタル的な面が掛け合わされておりまして、バンドにとってもテーマ的楽曲と、テーマ的存在の楽曲となっておりますということなんですが、僕ね、このフィルイットアップ、コロナになる前のマヨフェスで見たんですよね。
うんうん。
結構なんかね、うん、そう、パンクだし、メタルだし、いい感じに混ざってんなって感じで、結構好きな感じでしたね。
うん。
うん、
ちなみにさ、うん、この曲ってかけたことあったっけ？
何回かかけてません？
あった。私入ってからもあったかもしれないです。
かけたことあると思う。
うん、
う
ん、うん。
俺なんかまるで初めて聞いたかのように、うわ、すげえかっこいいじゃんとかって思ったよね。
これあれですね、タイミングが来た。
2回目か。そっか。
あ、やっぱり、うん、私入ってからで、かかってた。うんうんうん。
かかってた。かかってた。はい。
もうちょっとさ、こう、いい意味で、こう、なんか割とダークだったり、ちょっとさ、ミドルテンポの結構グルーブのある曲が多かったような感じだったんで、今まで。
そうですね、割と、なんだろう、いろんな意味で、こう、シック、じゃあシックなんですよね。
うん。
そのパカーンとこう歌物みたいな感じにはならない。
なんか、そう、ゴツンってグーパンチやられたみたいな、こういうインパクトのある曲もやるんだ。おう、この曲すっげえかっこいいし合ってんなと思って。やだ、やだ、フィルイットアップ改めて素敵って思っちゃった。
はい。
じゃあ、そんな素敵バンドフィルイットアップのライブ情報を言ってみたいと思います。
うん、はい、フィルイットアップさんのライブです。12月3日の土曜日、愛知、柴田、アヒル。12月11日の日曜日、滋賀、ヤス、バリハリ。12月24日の土曜日、東京、上野、音横丁。12月25日の日曜日、東京、吉祥寺、クレッシェンド。12月30日の金曜日、東京、吉祥寺、クレッシェンド。そして、2023年1月7日の土曜日、愛知、柴田、アヒル。1月14日の土曜日、愛知、名古屋、栄、タイトロープでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、浜松から精力的にですね、ライブ展開しておりますので、皆様、フィルイットアップ、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、EMP。
はい、というわけで、今回は12月23日金曜日から25日の日曜日の3日間にかけてですね、東京吉祥寺クレッシェンドで行われる狂気の 3days イベントマヨフェスト2022特集でございます。
はーい、はい、マヨさん、マヨさん
バンドの曲をですねご紹介しているんですけども、あろうことか主催のですね、ヘイマヨが所属するヘイディーズはまだ音源未発表というとんでもない事態になっておりますけれども。はい、というわけで、ここでですね、マヨフェスの3日間のラインナップっていうのを、ちょっとご紹介してみたいと思います。う
ん、はい、じゃあ紹介します。はい、23日の金曜日、会場時間が5時半、開演時間が6時です。うん、はい、出演バンドが、クジュー、ミッドナイトシークレット、フルムーン、喋らなければいい女、ヘイディーズとなっております。はい、じゃあ24日の土曜日いきます。24日土曜日。会場1時半、開演2時。
早いね。
出演バンド、うん。はい。出演バンド。ベルベットチェリー、マヨネス、マヨ祝い隊、バルハラ、爆弾高気圧、モード4、アレス、ヘイディーズ、となっております。
はい。
じゃあ、25日行きますよ。25日の日曜日、会場1時半、開演2時、うん。出演バンド。マリリンマラソン。クリムゾンフレア、エンプレス、ゴツトツコツ、フィルイットアップ、再生がヘイディーズとなっております。
はい、よくできました。
はい。
一発 OK。
一発 OK。
一発 OK。はい。
はい、というですね、てんこ盛りにもてんこ盛りな感じのラインナップになっておりますけれども、うん、この番組、まあさらに、 チケ代とか、はい。チケット代はですね、各日、前売り3000円、当日3500円、プラスドリンク代となっております。うん、配信も各3日間ありましてですね、それぞれ2500円となっておりますので、会場来れないという方も配信でぜひぜひお楽しみください。もちろん来場される方はね、目いっぱい楽しんじゃってください、ということでございますが、この番組と、まあ、兄弟番組みたいな、うん、矢野ちゃんさんがやってる、
うん。
トーク、バーマーをありますけれども、こっちも、マヨさんが出るということですね。
うん、てか、もう配信中でーす。
あ、そっか。
配信会でーす。
うん。
で、そこでは、マヨちゃんから、出演バンド、全バンド、それぞれ、まあ、今回、どこが見どころなのか、ポイントなのかとか、読んだ経緯の部分の話とかもいろいろ聞かせてもらいつつ、まあ、なんでこの3日間になったのとかっていう話なんかもね、いろいろしてもらってます。やっぱりね、なんだろう、こう、魅力あるイベンターさんっていうところの、側面もすごく見れますんで、話めちゃくちゃ面白かったんで、うんうんうん、これよかった
ら。いやー、楽しそう、う
ん、はい、というわけで、まあなんか、ライブと連動メディアミックスみたいな感じになってきましたけども。
なんかね。
はい。マヨフェスで3日間と、この番組と、トークボーマーと、それぞれ皆さん、全部チェックしてみてくださいという、お知りのお知らせでございます。はいはい。そして、番組後半のこの曲、行ってみたいと思います。それいけ、バンドボイス。
それいけ、バンド、ミッシー！お腹すいた
ー！はい。今のキノピのお腹すいたっていうのはガチだと思います。
うん、
はい、ガチです。
本当今日
はい、今日めっちゃ働いてるからガチです。
はい。
はい。はい今回ですね、ついに、それいけバンドミッシー8回目となっておりまして、そろそろなんかね、それぞれ皆さんネタ切れが出てるような。
ちょっと迷い始めてるね。
はい。今回のテーマはですね、僕がホストですね、ツアー先で食べた忘れられないあれ。
あれ。
ということで、美味しいものでもいいですし、なんか衝撃的なものでもいいですし、うん、なんか記憶に残るあれを食べたっていうことをですね、ちょっとバンドに絡めて、語っていただければなと思うんですが、うん、なんか美味しいものの話をしてくれるということで、とりあえず、キノッピーから行ってみましょう。
はい。はい。はい、ね、私は、ですね、山口の、うん、道塩っていう、ドライブイン道塩っていうとこがあるんですけど、そこの貝汁がめっちゃうまいんです、貝汁。で、24時間空いてるドライブインで、なんですけど、なんかそこの貝汁が名物でめっちゃ美味しいんです。で、
いつも。質問いいですか？
はい、はい。
貝汁とは？
貝汁とは、なんかね、貝が入ってる味噌汁です。
あ、はい、そのままです。
全然食レポできてない。貝がめっちゃ入ってる、味噌汁です。
はい。ありがとうございます。
でも一応、なんかそこ本当になんか、テイクアウトとかも今やってるみたいで、ちょっと全国的にもちょっと有名になり始めてるんですけど、そのドライブイン道塩なんですけど、24時間で、貝汁が食べれて、他の料理は、こう、よく定食屋さんとかにある、ショーケースからこう取っていくやつ、なんか納豆とか、
はいはいはいはい、
卵焼きとか冷たいやつ取っていく。
わかるわかるわかる。あれね、あれね。
そうなんです。あれ、で、ここ紹介してくれたのが、ウィンザーにいてくれた、元じゃないよ、タコ殴り総本山の、だった、セクサー兄さん。富士山はい、が紹介してくれたとこなんですけど、で、ここは山口県で、いつもうちら九州のツアー行った時に、ドライバーさんを、がいつも来てくれて、遠いから。で、わーっと運転してくれるんですけど、散々九州での打ち上げで飲んで、で、朝はっと目覚めたら、もう姫路はっ！って言ったら、道塩です、大体。だって道塩で、ね、まだ山口か、貝汁とかって言って、もうほんと二日酔いでんな、飲む貝汁も最高です。
いや、ちょっと今ね、ごめん、これ、そのホームページ見てるんだけど、確かにめちゃくちゃうまそう。
検索してます？もしかして。
検索した。
めっちゃうまいです。で、ほんとに。で、地元のほんまにおっちゃんが朝からビールとか飲みながらなんか貝汁飲んでたりとか、ほんとトラックのおっちゃんとか、あとやっぱりその貝汁を、が今ちょっとなんか有名になり始めてるんで、それだけ目当てに来てる人とか、いろいろです。そうなんです。で、行ったことないけど、なんか天然温泉付きで。なんかよくわかんないんですけど。そうなんです。で、もう二日酔いで。そうなんです。で、飲まない人も本当なんか貝汁とご飯と卵か 卵と、なんか納豆とかで食べてみなんか、あの、めっちゃ、なんか楽しんでます、みんな。
うわ、やだ、これすげえ生きて。
生きたでしょ？めっちゃ、そう、めっちゃ美味しいです。ほんまに美味しいんです。ガチでうまくて、そうなんです。結構混んでます、いつも。朝の、着いたら朝の5時半とか6時とかなんですけど、結構混んでます。朝っぱらから混んでるよ、みたいな。
いいな
ぁ、これ。そうなんです。地元ちゃん本当に有名みたいです。
まずね、あの、ツアーにね、ドライバーというロードクルーがいるというのが非常に羨ましい。
確かに。
いやー、もうなんか本当ごめんなさいって感じで、そうなんです。ねえ、私、だから一回も運転したことないです。まだ。
はい、というわけで、山口の、
すいません。
なんだっけ、貝汁のお
店。
道塩
です。はい。
お近くの方、食べたことある方は、情報を、追加情報を教えてください。
あと、ちなみにごめんなさい。これね、今見てますけどね、うん、ネットで注文もできるみたい。
マジか。
そう、なんかね、今日、なんか、あの、そう、名前忘れちゃって、道塩って、そう、調べたらなんか、テイクアウト、とかって思って、ねえ、うん。そうなんです。ねえ、またみんなで行きましょう。
ね、そして、ね、これ、あの、ネット注文するかもしんない。
あ、マジですか
ちょっとかなり疲れ
た。マジですかめっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。
じゃあ食べたらこの番組で紹介してください。
はい、わかりました。
はい。
はい、そして、その次、じゃあ2番手、ヤノッチェさん行ってみましょうか。
はい、はい、私、ヤノッチェ。ですね、ツアー先でやっぱ食った飯っていうか、打ち上げで出てきたメニューについてちょっと、お話ししたいんですけれど。うん、ね、あれね、青森の八戸で、
うん。
ライブやって、で、終わった後、うん、その、いわゆる地元のバンドさんから、打ち上げ行きましょうよって誘われて、行った先で、なぜか出てきたのが、皿一杯のレバ刺しっていうね。
すげえ皿一杯ですか？
レバ刺しが一杯です。
あのさ、普通さ、何その、平皿、大皿に、わーっと刺身が乗っかってるとかなんかっていうのもあるし、あと、何よりその地元の名産とかでこれ食ってくださいよって言われるものを食うのが割とあるんだけれど、八戸ってレバ刺し有名なのってそもそも。ただ、
でもレバ刺し推し。
そう。で、地元のバンドマンが、いや、これ食ってくださいよ、これ食ってくださいよって、やたらと進めてくんのね。
で、
確かにうまかったのよ。
うわ、うまそう。
いや、まだほら、いわゆる、帰省前でレバ刺しが生で食える時代だったんで、ごま油に塩を。
あ、やばい。あ、やばいやばい。ね、ビールください。はい。
そう。で、
やばい。
まあ、うめき始めた。
やばいやばい。
でもお腹減ってるからバクバク食うじゃないですか。
うん。
もう飯に回し、酒に回しで、もう俺酒飲めないけど。
うんうんうん。
で、まあそんな感じで結局なんかその一日でもうものすごい量食わされたんだけれど。うん、ありがたいことに。で、うん、なんでレバ刺しだったのということで、なんかで、メビウスがなんかなんですかって言ったら、いや別に、みたいな。ここの名産とか、そういうわけでも、みたいな。
そういうわけで、いやー、もう貧血治りますね。
そう。うんうんうん、で、じゃあなんでだって言ったら、いや、ただ食わせたかったんで、みたいな。
オチは特にありません
よね。オチは特にありませんよね。
まあでも、まあ、うまかったからいいや、みたいな。で、まあ、問題なのはその後でしてね。やっぱ生ものそんだけ、しかもね、ホルモン系じゃないですか。
うん。
ね。一晩かけて食うわけですよ。
うん。
翌日バンドメンバー3人だったんですけど、うちその時。もう、全員ゴーチン。持ち悪いわ、もう、なんだわで。
割とトイレと友達になる感じですか？
そうそうそう。そう。うちの、その時のメンバーっていうのが、ギターが弟だったんだけど。
うん。
うん、あいつ結構あれだったね。上から下からだったね。
上から起きたらちょっときついっすね。
そうそうそう。だから進められるがままに、大量のレバ刺しを食うのはやっぱりもうこれ以降はやめたね。
まあでも進められることもそんなにないと思いますけどね。
そんな、山盛り食うことそんな
に。山盛り食べることそんなにないと思うけど。
まあまあ、ということで、まあ今ね、この、規制されてるんで、生のレバ刺し食う機会ってのはまずないと思うんですけれど、まあ仮にあんまりホルモンの食いすぎってのはよろしくないよということだけ、一応教訓として皆様にお伝えしつつ、私今日はここまでということで。
わかり
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
なんかいい感じ、いい話になってしまった。はい、そして、僕の、ツアー先で食べた忘れられないあれなんですけど、なんかね、はい、まあ、僕バンド始めて、最初のロッ 5年間でライブ300本ぐらいやったんですよ。
う
ん、
お
ー。すごいねー、300本。
70本ぐらいやった年もあって、週5でライブやった時もあって、うんうん、なんかい、あの、ツアーの初日が松山とか、なんかいろいろあったんですけど、ね、各地に行くと、僕ね、東京生まれ、東京育ちなので、はい、ツアー行き始めたから、あ、地方ってこんなに人がいないんだっていうことにようやく気づいたっていう。
はいはいはい、それすげえよくわかる。
え、マジですか？
あ、7時半過ぎると人いねえみたいな感じなんです
よ、うん。あ、いないです、いないですよ、あるあるあるある、いないです。
夜11時に、プラッと出かけて、あ、飯食うとこないんだ、みたいな感じです。で、うん、ツアー先に行って、なんかタイミングが悪かったり、なんか容量悪かったりして、まあ、その日たまたま打ち上げもなくて、みたいな感じになると、
うんうん、
夕飯食うの、なんていうの、食いそびれるというかですね。
うんうんうん。
そんなことも、まあまあありまして、うん、あれはね、どこ、いつだったかな、もうね、2002年とか3年とかそんなもんだったと思うんですけど、うんうん、新潟にライブを押しに行きました。
うんうん、
ライブが続かなく終わり、その次がね、一日明けて、秋田だったんですね。
はいはいはい。
だから、一回、福島まで戻って、東北道行くか、
うん、
日本海側の下道を延々と行って、山形を通り抜けて、秋田に行くかっていう二択だったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、当時、まあ、ご多分に漏れず、お金がないツアーをしていたので、
うん、
高速代かかって距離も半端ないことになるよりは、最短距離を行った方がいいんじゃないかということになりまして、
うん、
まあ、日もとっぷりとくれた新潟から、じゃあちょっと軽くご飯でも食べて、そこからまあ、交代しで運転しながら、まあ、中一日空いてるんでね、うん、山形とか立ち、
余裕
あるから、まあ、のんびり行こうよみたいな感じになったんですよ。
うん、
で、まあ、あまり詳しく言うとあれなんですけど、まあ、某牛丼チェーンによりまして。
うん。
ほう。チェーン店。
まあ、あれですよ。ここらでもよくある牛丼チェーンですよ。全国展開、
うん、ですよ。うんうん。
ほんで、まあ、牛丼と卵とあとなんかおしんことかつけて、まあ、普通にご飯食べて、
うん、
車に戻ってきました。で、車出ました。
うん。
なんか、僕が運転してたんですけど、後ろの席で、ボーカルとギターが、お腹痛いって言い始めてるんですよ。当たるの早みたいな。
うん。
で、もう一人のね、ギターは、なんか、たまたまなんかタイミングが合わなかったのか食べなかったんですね。で、彼はね、うん、平然としたんで、食べた二人だけ当たって、で、僕は食べたんですよ。
うん、
で、なんか、後ろで苦しみ始めた二人が出始めたので、まあ、急遽、なんか、県道沿いかなんかのコンビニによって、まあ、お腹痛い原因を解消し、
うん、
で、新潟市内を出ると、新潟市内から、こう、北に行って山形の方に行くと、もう、県道沿いなんですけども、六スポ店とかもやってない時間帯なんですよ。
はいはいはいはい。
1時、まあ、1時とかで。で、僕ね、その、ご飯食べる前になんかライブの前か、直前か直後に、ちょっと差し入れかなんかでもらったような、コンビニのおにぎりみたいなのをこう、ちょっとお腹に入れてたんですね。
うん。
もう、まあ、また僕の運転で、新潟市内を離れました。
うん。
で、もう街灯もまばらな、まあ、ね、郊外の、道を延々と走るかと思いきや、お腹痛いって
す。あ、来たー。
あ、遅れてきやがった、この野郎、みたいな。
うんうんうん。
遠いでないですよね。
どうしよう、これ、いや。まずくねーみたいな感じで。でもね、なんかね、うまい具合にね、車止めたりするような場所があんまなくて、
うん、
なんかお腹痛いのをこらえながら、もうね、最後の方ね、こう、内股になりながら、
うわ、アクセル踏みづら。
そう、アクセルもなんか、あんまり急加速できないみたいな感じで。
うんうんうんうん。
お腹痛いって言いながら、
きつい、
また次のコンビニ人たちより、原因の解消をさせていただいて、
はいはい。
何だったんだ、あの牛丼屋、みたいな感じなことがありました
。やばい
っ
すね。
未だに割と鮮明に覚えてる、もう、あそこのね、それ以外のチェーンの店には行くんですけど、もうあそこには行かないぞと心に誓った、旅先で食べた忘れられないあれの話
でした。
お後がよろしいようで。
お後がよろしいようで。
牛丼って基本当たるもんじゃないんだけどね。
卵
火入ってますからね。
卵がね。
生卵があかんか、しかも3つとも当たるってお前どうなってんだよみたいな感じ
だよね。なかなかな感じですな。
でもなんか保存状態悪いってなんかありますよね、でも。ええー。
もう。
やばいやばいやばい。
でそっからもう、あれですよ、夜が明けた頃にね、山形のなんかね、日本海側のね、もう、どこにいるんだかよくわかんないみたいなところにいて、あの、なんで、公営の、市営とか町営とかの、朝5時からやってる音声みたいなのがあったんで、
はいはいはいはい。
そこにこう入って、とりあえず、なんか、一休みしようみたいな感じ。それからまた、こうね、北国の道を延々と走りながら、秋田まで行きましたとさ、というような感じ。当時まだね、SNS とかなかったから、こういうなんか、ねうん、ネタっぽい話もね、あんまり表にできなかったんですけど、まあ、うんうん、20年経ったからいいかな、みたいな感じです。
うん、じゃあ、ネタ卸し第一弾ということで。
はい、ね。ネタっぽい話、いくらでもあるから。
うん
はい。というわけで、今回のテーマは、ツアー先で食べた忘れられない、あれ、忘れられないにもいろいろありましてね、美味しいものから、うん痛い話も
ね。そうね、文字通りのね。
文字通りのね。
はい、次回、第9回ホストキノッピーなんですけども、テーマは何でしょうか？
はい、町中華で行きたいと思います。
町中華？バンドと町中華。
うん。行楽じゃないよ、行楽。あ、でも皆さんの行楽みたいな、店も教えてください。行楽知らないですか？渡る世間鬼ばかりのラーメン屋さん行楽って。
ああ、それ
そうそう。あんな店教えてください。美味しい。はい、
そんなこと言ってしょうがないじゃないか、みたいなね。
あ、そうそうそう、そう。見てるんじゃないですか。
いや、えなりっぽく今。
えなりく、そう。そう、それです。
世代的にはあれですか、ミスター実行の日の出食堂みたいな感じ。
あ、それでもいいです、それでもいいです。
知らーん。
はい。というわけで、それいけバンド飯。次回は、バンドと町中華という謎のテーマなんですけれども、
はい。
なんか、面白美味しい話でもできたらなと思っております。うん、はい。そして番組ですね、バンド紹介に戻っていくんですけれども、その前に、はい、キノピーから番組からのお知らせがありますと。
はい。はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、radio.tnt のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio.tnt1 まで、よろしくお願いします。
はい。そして、それいけバンド飯にまつわる、ここのあれがうまい情報的なものもですね、随時、お待ちしておりますので、なんか、ここ行ってこれ食ってるって言ったのでもいいんで、紹介をぜひぜひお待ちしております。
はい。めっちゃお待ちしてます。
はい。そして、本日最後にお送りするのは、こちらもですね、12月25日、マヨフェス最終日に日曜日に出演します、人気のラウドロックバンド、サイセイガーでございます。女性ボーカル、女性ドラマーと男性ギタリスト、男性ベーシストというですね、男女混成のバンドのファーストアルバムから MV も作られた楽曲を一曲ご紹介いたします。その前になんですけれども、じゃあサイセイガーライブ情報行ってみましょう。
はい。サイセイガさんのライブです。12月9日金曜日、東京渋谷ザ・ゲーム。12月25日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。そして、2023年1月7日土曜日、東京渋谷サイクロン。1月29日の日曜日、千葉・柏サンブアップ。2月11日の土曜日、愛媛・松山サロンキティ。2月12日の日曜日、広島セカンドクラッチでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。そしてですね、最後、再生側のライドオンを聞きながらお分かりなんですけれども、音源のご紹介もお願いいたします。
はい。最後にお届けする曲は、2月2日発売10曲入りのファーストアルバム、ザ・サンから、再生側でライドオンです。
はい、ではですね、今回もお送りしましたのは、マコンと猫飯のベーシスト、ジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、メタル界の春風亭一丁ブラセット、ヤモテでございました。一丁懸命やりました。
お後がよろしいようで。
はい、ではですね、また2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれでお開きとなります。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
track addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.